広報千代田。令和6年、2024年8月5日発行、第1621号。広報千代田、臨時号。表紙、災害その時に。被災にあった輪島市朝市通りの写真が掲載されています。被災地派遣職員撮影。コンテンツ、今号の主な内容。国際交流体験ツアーに参加しませんか？コロッケさん出演、令和6年度敬老会。文化芸術鑑賞チケットを販売します。特集、災害、その時に。令和6年1月1日16時10分。石川県能登地方を震源とするマグニチュード 7.6 の地震が発生しました。新たな年に希望を持ちながら、それぞれが思い思いの時を過ごす中で起きたこの地震は、震源地のみならず全国を震撼させ、改めて私たちは災害はいつ起こるかわからないことを思い知らされました。都内で最大規模の被害が想定される都心南部を震源とする首都直下地震では、震度6強以上の範囲は区部の約6割に広がり、建物被害は194,431棟、うち火災要因188,734棟、死者は6148人に上るとされています。いつ起こるかわからない災害に、私たちはどのように対処すればよいのでしょうか。そして災害が起きたとき、どのような支援が受けられるのでしょうか。被災地派遣で見えたもの。区は大規模災害に見舞われた被災地を支援するため、職員を派遣してきました。例えば、平成23年の東日本大震災の被災地である岩手県大槌町には、これまで35人の職員を派遣し、その復興に携わっています。今回の能登半島地震では、被害の大きい輪島市に5人の職員を派遣しました。被災後の痛ましい惨状から復興が進み始めるまで、被災地復興に力を尽くした職員に実情を聞きました。発災時のまま取り残されている場所も、被災地を目の当たりにしてテレビで見ることとは比べ物にならないほど悲惨だと感じました。最初の派遣職員が現地に赴いたのは、発災から57日ほど経ってからで、倒壊した建物、火災で跡形もなくなった地域、道路の液状化などを目の当たりにし、それらが発災当時のまま取り残されているということに衝撃を受けました。凄惨な被害状況の中で、すべてを同時に元に戻すことはできません。住民のためのインフラを優先に、復興を進めていくことが求められます。5月頃には、道路や港湾、水道施設などのインフラの復旧が本格化していました。まだまだ日常生活や観光業などは壊滅的な状態でしたが、それでも多くの住民が前向きに、穏やかな日常を取り戻そうとしていました。公助で全てを賄うことはできない。発災時に公助、市役所や消防、警察などの公的支援で全てを賄うことはできないと言われています。輪島市の職員は自身も被災者でありながらも住民のため平日か休日かを問わず勤務を続けており、いつ倒れる人が出てもおかしくない状態でした。それだけ全力を尽くしても復興は道半ば。公助の力だけで被災を乗り越えていくのは限界があります。非常時の対応をどのように行っていくか、 一人一人が災害事例から学んでいかなければなりません。輪島市では、過酷な状況の中、市民や市の職員、派遣職員がお互いに協力し合って、少しずつ町の復興が進んでいました。やはり、日頃の備えと立場を超えてそれぞれが助け合うことが何より大事だと感じました。私たちは被災地派遣経験者としてこの経験を生かし、区の防災事業に取り組んでいきます。写真が3枚あります。発災後すぐには復旧も進んでいかない。罹災証明書の発行に従事、中央区の職員と協力して行った。住居の被害認定調査、結果により支援内容を決定では、大変な中、多くの方が積極的に調査に協力してくれた。それぞれの場面の写真です。共助の取り組み。区内大学で災害救援ボランティアを育成。専修大学では、6月23日に災害救援ボランティア講座を開設しました。これまでに通算28回の講座で、合計1000名を超える災害救援ボランティアを輩出しています。災害救援ボランティアは、災害時に活躍するだけでなく、一般の方に向けて、イベントでの体験講習会などを通じて、災害時に生き抜く力を発信するなど、防災意識を広げる活動も進めています。この取り組みを進めてきた、専修大学学生生活課の赤松課長にお話を伺いました。自助から共助へ。宮城県石巻市には、本学の姉妹校があります。東日本大震災で、東北地方は甚大な被害を受け、私たちも自然災害の恐ろしさを痛感しました。そこで、備えがなければいざという時に自分たちを守ることができないということを強く胸に刻み、防災に力を入れた取り組みを始めました。災害救援のボランティア活動は、派遣要請に応じた現地での活動もありますが、被災地へ行くばかりではありません。講座では、まずは、自助があってこそ、共助へとつながるという考え方を、しっかりと自分のものにしてもらいます。備えの重要性を認識してもらう必要があるからです。写真が2枚あります。AED 体験会、すずらん祭りにて、救命講習の様子、それぞれの写真です。防災イベントで生き抜く力を広める。講座修了生のうち、継続した学びを希望する学生には、大学組織下にある防災ボランティア団体 SKV に加入してもらい、首都直下地震などの有事が発生した時には、大学と共に活動ができるよう備えています。日頃から学内施設、設備などの定期的な点検を行い、防災イベントでは学生が学生に救命技術を指導する機会を作っています。また、地域のイベントに出向き、学生が一般の方に向けて体験講習を開くなどの活動を通して、生き抜く力を広めています。これからもボランティアの育成を進めるとともに、より地域とのつながりを強くしていけるよう、学生たちの自主活動をサポートしていきます。人とのつながりが持てるボランティア活動は、他に代え難いものがあります。私は高校時代からボランティア活動に興味を持ち、大学で SKV、専修神田ボランティアを知って活動に参加しました。人の役に立ちたいという活力の原点は、自身が非常に辛かった時期に、周りからの助けを強く感じたからかもしれません。最近では私たちのトレードマーク、 緑のビブスを見ると、地域の方が声をかけてくれます。これまでの活動を通じて、つながることができたからだと思っています。災害時に、顔の見える誰かが近くにいるということは、安心感につながります。皆さんも地域のボランティア活動に参加すると、今まで見えなかったつながりが見えてくるかもしれません。専修大学大学生部参加団体 SKV 代表萩原陸人さん。萩原陸人さんの写真が掲載されています。地域の防災活動の担い手、消防団。自らの地域は自ら守る。消防団は普段は会社員や学生として生活している人たちが、非常時には消防署と連携しながら活動にあたる非常備の消防機関です。消防団というと火災を連想することが多いかもしれませんが、震災や風水害などの自然災害が発生した場合にも活動します。東日本大震災や熊本地震などの過去の震災時においては、救助活動や住民の避難誘導、避難所の運営支援など、その地域密着性を活かし、様々な場面で活躍してきました。また、例年、出水期、おおむね6月から10月前に行っている、千代田区消防合同水防訓練には、消防団員も参加しています。区職員や消防署職員とともに、訓練を通じて、洪水などの風水害に備えています。姉妹都市との連携。区では、群馬県嬬恋村、秋田県五城目町と、それぞれ震災等大規模災害時における相互応援に関する協定を締結し、災害時における応急・復旧対策の協力体制を構築しています。協定をしっかりと機能させるために、日頃から姉妹都市の消防団と区内消防団との相互交流を行っています。令和5年度には、区内消防団員が五城目町消防訓練大会の視察を行いました。一緒に活動しませんか？ SKV で培ったスキルを活かして地域貢献をしたいと考えていたところ、仲間から消防団を紹介してもらい、入団しました。消防団は火災などの災害による被害の軽減や人命救助のための活動を主としており、普段から有事に向けた訓練なども行っています。消防団での知識や経験は、地域の方や周りの大切な人を守るためにも役立ちます。興味のある方は、ぜひ私たちと一緒に活動しましょう。学生の仲間もたくさんいますよ。専修大学4年、庄司優香さん。庄司優香さんの写真が掲載されています。